高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員制度のお話を今週も続けます。少しミクロ的といいますか、個別に検討しようと、こういう今日はテーマです。山梨の県紙、県の新聞、山梨日日新聞というのがありますが、山梨県内の裁判員候補の 64% が辞退しているという大きな見出しを7月20日に掲げました。で、昨年の県内の裁判員の辞退率が制度が始まってから最高になったということでした。全国が 64.9%、 山梨県 64.4%、ほぼ同じ、3人のうち2人に近い人が辞退をすると、こういう状況になりました。辞退の理由というのは、実は法律がかなり厳格に定めていて、辞めたきゃ辞めてもいいと、そう簡単ではないのが制度の建前です。仕事や高齢などを理由に辞退をした人の割合が 64.4% だということだというのですが、裁判員制度が始まった、裁判が始まった2009年以降で 53% ぐらいでしたから、その間の上がり方は非常に大きい、 10% を超える。で、全国的にも山梨県でも上昇してるぞと、こういう大きな報道です。この重い病気とか、あるいは仕事が大変だとか、そういうことを言った時に、どんな重い病気なんだ、どんな仕事をしてるんだということを裁判所はチェックをしません。で、チェックをしないから、はっきり言って嘘を言っても通ってしまうということになります。嘘を言っていいということになってないけれども、チェックをしないという、そういう大きな前提があるから、言いっぱなし、言ったもの勝ちと、こういう議論になります。実際裁判所としても、無理して出てきて、そのために、心の病になってしまったとか、大変な結果が生じたとか言って責任を追及されたら困るから、嫌だというものは追いかけないというやり方をこの間一貫して取っています。辞退自由が何であるかというようなことは、もう議論としては意味がないぐらいの話になっている。で、甲府地裁の辞退率は、今お話をしたようなそういう数字なんだけれども、実際にこの裁判そのものに着目してみても、審理の期間が当初が3日間、正確には端数がありますけど3日間、それが去年は9日間ということに、3倍近くに増えてるんですね。長くなってるということです。長くなるということは、それは当然抵抗感も増す、嫌だという気持ちも強まる、こういう関係になりますけれども、その傾向は甲府地裁にあっても同じだということを、この新聞は具体的に数字を上げて指摘をしています。裁判員候補者に選ばれたことがある人から、仕事に与える影響の大きさが訴えられるという事例が少なくないという報道もしていまして、今年3月に甲府地裁の中で開かれた裁判員経験者と、それから裁判官、検察官、弁護人などの意見交換会で、そこに出席した男性の方が、裁判員候補者に選ばれた経験を語り、1回目その何度か選ばれてしまった人ということのようなのですけれども、仕事の都合で辞退させてもらった1回目は。で、休ませてもらうということは、これは会社に負担をかけることであって、裁判に参加しろというのは実際に負担が非常に強いと、大きいということを訴えたというふうに紹介しています。 から選ばれてしかし辞退をしたというふうに言っている別の50代の男性が、やっぱり仕事は代わりが見つけられないということで、何日も職場を離れるのはとても厳しいということから辞退した。考えてみれば、いつ仕事を代わってもらうこともできるというような、そんな自由なのんびりした仕事をしている人というのはほとんどこの世の中にいないでしょう。そんな状況で今の時代があるわけもない。会社がそれをさあどうぞということが言えるような、そんな余裕のある会社というのはほとんどないという状態の中からすれば、仕事が理由で出られない、出にくいということになるのは当たり前です。そしてまた、そもそもやりたくてやりたくてしょうがないということではないから、仕事にいわば理由付けをして仕事にかこつけてそれで出頭しないというような要素も大いにあるでしょう。国民がどんどん制度から離れていく、でそれは今の経済情勢とか世の中の雰囲気とか、そういうことも含めて制度に対する関心がどんどん低下し薄れる方向に働いているということをこの新聞も紹介しています。甲府地裁の総務課の職員がそういうことを言っているという紹介をしているから、これは非常に興味深い話です。裁判制度に関心を持ってもらうために裁判官たちが出かけていくということを、出前講義が、終わっている現状の中でもまだ考えたいみたいなことまでも言ってます。しかしながらそれに展望があるという、そうすれば見通しがきっと開かれるであろうというようなことは一つも言われていない、指摘されていない。どんどんみんなが制度から離れていってるということを県内市地方市ですけれども大きく取り上げているということが非常に興味深い。で同じようなことは群馬県の上毛新聞でも大きく取り上げています。私が知らない各地の県市あるいは広域市でそういう傾向が紹介されているということがあるのではないでしょうか。そのことはおそらく福岡地裁小倉支部の声かけ事件の後どんどん強まっているのではないだろうかという気がします。裁判員制度は国民からもう離れた、名脈は尽きた、強引に無理に形ばかりの裁判員として集めた人たち、かき集めた人たちによって辛くも維持されているという、そういう実態になっているということが、こういう記事の中からも浮き彫りになってきているというように私は思います。泣き面に蜂という言葉がありますけれども、この裁判員の声かけ事件はそういう状況の中で起きました。で実際にこれから福岡地裁では声かけをした人に裁判員法違反の嫌疑で、裁判が始まることになります。で自分は別に物事をそこで依頼したわけではない、威迫したつもりもないというようなことをこの2人の被告人は主張するのではないだろうか。脅したことになるとかならないとかいうような議論が裁判所の中でまた審議されることになるだろう。これは裁判員裁判ではないけれども、裁判官が行うそういうカテゴリーの刑事事件になるんですけれども、しかしそのことは必ずまた報道されるだろう。そういうことの一つ一つが裁判員やってみようかと思う気持ちをどんどんどんどんこの削り、減らし薄れさせていく、そういうことに になっていくのではないか。そしてまた裁判員裁判のこの事件の大元になった小倉支部の殺人未遂の事件も裁判官による審理がもう一度振り出しに戻る形で、これから始まるでしょう。秋口になるだろうと思いますけれども、それらの裁判もまた裁判員裁判というのは嫌だなという気持ちが世の中に広まる一つのきっかけになるでしょう。どうにも救いようのないところに裁判員制度は向かっています。一日も早く終末の時を迎える制度になったというように私は思います。皆さん方のご意見やご感想もぜひ聞かせていただきたいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。